ヨハネ15章12節から15節まで。ヨハネ15の12節から15節まで。じゃあ、ご一緒に。じゃあ、いいですか。3、はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。はい。Okay, in English.Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made known to you.It's great, wonderful, isn't it? You are my friend. Jesus said, You are my friend. Amen. Yeah, you are my friend. 私の友達ですよ。これ、中古書ね、ヨハネの中古書は、本当にブドウの木と枝の例えの素晴らしい話ですよね。最初の1節から11節までは、イエス様と弟子たちとの関係を説明します。そして12節から今日のところは、弟子たち同士の関係を説明しています。信仰の大切なことは、まず神様との関係をしっかり持つということです。これをブドウの木と枝の関係を通して教えてくださいました。特にヨハネ15章5節にはこういう御言葉があります。私はブドウの木です。あなた方は枝です。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、あなた方は多くの実を結びます。あなた方は私を離れては何もすることはできません。計算、正しかった？はい。これね、これみんな暗記してますよね。このようにして、しっかり神様との関係を持つことができれば、その後は、弟子たち同士の関係が大切です。そのことを今日の御言葉を通して教えていただきたいと思います。まず、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。12節のところに見てくださると、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。私の戒め。イエス様の戒め。これは守っても守らなくてもいいことじゃないんです。これは守らないといけないことですよね。だけど、なかなかイエス様の戒めを守ることはできないんです。守りたくても守れない自分がいるんです。イエス様との正しい関係。そして御言葉にとどまっていれば、自分が頑張らなくても守られるようになりますっていうのが、この15章の全体的な教えです。神様の愛が、私がイエス様にとどまっていれば、神様の愛が私を通して流れるようになります。私がイエス様にしっかりとどまっていれば、御言葉にしっかりとどまっていれば、神の力が私を通して流れます。とどまっていれば、神の忍耐が私を通して流れます。とどまっていれば、神様の柔和、平安、良いものが私を通して流れて、そして良い実を結ぶようになるんだ。自分の力でできることじゃないです。まだ自分ができると思ったら、その人はまだ遠いんです。まだまだ遠いんです。だからね、これ秘訣ですよ。自分が頑張るの。頑張っても 頑張れない自分がいるんです。とどまる秘訣を学んでください。とどまる秘訣です。その戒めの内容は、弟子たち同士のこの愛し合うことです。愛し合うこと。これは今の言葉で言うと、イエス様を信じている私たち、クリスチャン同士の愛です。イエス様の愛を知り、罪許されたものとしてのこの愛です。イエス様がなければ、この愛は理解できないんです。たとえ、血のつながれている家族であっても、兄弟同士であっても、この愛は理解できないことなんです。多くの場合は、肉親であっても、憎しみ合うことがあるんですよね。肉親であっても憎しみ合います。しかし、私たちはキリストの血によってつながっていますので、互いに愛し合い、助け合うことができます。お互いの弱さが見えても認め合うことができるんです。これが不思議なことなんです。これができるのは、私たちの罪が許されたから、その許されたことを確信しているから、お互いに責め合わなくてもいいことなんです。それができるんです。その愛の模範として、イエス様が見せてくださいました。13節には、人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていません。命を捨ててくださったイエス様の愛、それが模範です。皆さん、友情欲しいんですよね。友情があれば力強いんです。友情は強いこの絆から生まれます。そういう友情がある、ある程度、その友情があると、その友情を支えるためにある程度犠牲も伴います。しかし、その犠牲がそんな大切、そんな大きいことじゃないです。辛いことじゃないです。どうしてかというと、友情があるから。友情の上に自分を犠牲することはできるんです。だけど、いくら素晴らしい友情であっても、その友情は永遠に続くものではないんです。いくら友情であっても、この地上で終わってしまうことなんです。で、私の場合は、この友情といえば、本当にその強い絆の友情があるんです。高校時代の友達同士の友情です。本当に深い友情です。で、2年前に韓国にいた時も、その友達がみんな集まってくれました。みんな、いいことなんです。そこには、すごく成功したい人もいるし、あるいは失敗した人もいるし、失業した人もいるし、離婚した人もいるんです。さまざまな人がいるんです。だけど、これらのこと関係なしに友情を分かち合えるその場なんです。素晴らしいんです。しかし、そんな素晴らしい友情であっても、私がね、5年後に行っても10年後に行っても変わらない友情なんです。だけど、その友情もこの世において限りないです。永遠に続くものではないんです。イエス様との友情は人間の思いで測ることのできない素晴らしい高いレベルでの友情です。私たちのために、私たちの罪のために、ご自分の命を十字架の上で捧げてくださいました。そういう犠牲のゆえでの友情です。この友情は永遠に続く友情なんです。特に今の時代は、友人同士の、友達同士のこの友情はもちろん、兄弟同士のこの愛情もなくなりつつあるんですよね。自己中心的な。それがね、身についているから、教会の中でも影響されるんです。クリスチャン同士でも、それがなかなか理解できないんです。私たちはキリストの血潮を通して結ばれている この愛の関係です。友情関係です。このイエス様の血潮によって結ばれている関係は、切りたくても切れないんです。そう簡単に切ってはいけないことなんです。どうしたかというと、切ったとしても切れないから。必ず天国で会うから。人を裁いても、裁いた分、天国に行けば申し訳ないなと思うようになるんです。だから、本当にイエス様に会って、キリスト者、クリスチャン同士のこの関係は、本当に切ることでもないんです。お互いに許し合って受け入れることなんです。広い心を持ちましょうって。広い心を持ちましょう。この兄弟愛を実践できない一番の理由は何かというと、犠牲が足りないからなんです。犠牲が伴わないからです。イエス様はその愛のために命を捨ててくださいました。信じる者同士の友情のために、私たちも犠牲が必要です。時には犠牲が必要です。どういう犠牲ですか？自分のプライドを犠牲することなんです。自分の自我を犠牲することなんです。わがままのところを犠牲することです。イエス様の十字架の犠牲が、それによって与えられているこの義が、義、righteousness、それが自分より大きくなるべきです。それが大きくなると、関係は維持されるんです。兄弟姉妹同士のこの愛の関係は維持されるんです。いつもイエス様の義が自分より大きくなるように。プライドは先に立つと終わりですよ。自分の傷が先に立つと終わりです。怒りが先になると終わりなんです。イエス様の義です。イエス様は私たちの友となってくださいました。友となってくださいました。15節を見てくださると、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。私は子供の時、愛そうな人、この人と友達になりたいなって、皆さん、そういうことを考えたことはありますよね。理想的な人、この人と友達になりたい。これ、勝手な思いですよね。今は誰でも友達になりたい。そう思うんです。誰でも、友達になりたい。だけど、勝手な思いで、この人と友達になりたい。そういう人に限って、なかなか近寄ることはできないんです。また、心の通じ合える本当の友達になることは難しいんです。どうしてかというと、それはその人のためではなくて、自分のためにそうしたいということだからです。今日は、驚くべき話をイエス様が私たちに知ってくださるんです。私があなたの友達になってあげますよって。イエス様、神様があなたの友達になってあげますよって。最も理想的な方です。最高の方です。愛想が合いますよ。心の奥底から交わりができるんです。通じるんです。この方と会えば自分の人生の問題が解決されるんです。悩みが消えるんです。心の傷が癒されるんです。生きる目的は分かって、そして生きがいのある人生を歩むことができるんです。 この方は慰め主であります。力の主であるんです。この最高の方が、理想的な方が、手を差し伸べてくださるわけなんです。あなたの友達となってあげるよ。友達になってあげるよ。それも、ご自身の方から私たちにアプローチして、手を差し伸べてくださってるんです。私たちは人との付き合いときは、損得勘定。合ってます？損得勘定。考えます。人間の癖です。イエス様はそれがないんです。またその方には、人と会うことはね、疲れることなんですよね。エネルギーが必要です。だけど、イエス様と会うと疲れがないの。いつも癒されるの。イエス様はいつも損するんです。私はいつも得するんです。その方が私たちに提案してくださるわけです。友達。友達になってあげるよ。私たち人間同士の関係はいくら親しい関係であっても、本当に良い関係を持ち続けることはそう簡単ではないんです。たまには腹が立ってくるし、嫌になる時もあるし、また疲れてくるし、損した気持ちもします。しかし、イエス様と親しくなればなるほど、不思議な方なんです。もっと知りたいんです。もっと一緒にいたい。この方と深く交わればすればするほど、疲れが癒されるし、心の傷が癒されます。自信も出てくるんです。絶対に損することがないんです。また、後味が悪くないんです。いつもいいんです。これがイエス様なんです。その上、私たちの必要を満たしてくださり、ありのまま受け入れてくださるんです。イエス様にそのキャパがあるんですよ。キャパシティ。受け入れてください。私であって、ありのままの姿で受け入れてくださる。いつでも。そのキャパがあるんです。私たちは人間同士、自分が好きな人、自分のレベルに合う人を友達にしたがるんです。自分にとって益となるか損になるかということを考えやすいんです。しかし、イエス様はどんなに親しくなりにくい人であっても、罪深い人であっても、イエス様は友達になってくださるんです。そういう方と、その方と友達になれる、その条件は何かというと、簡単です。ただ一つです。本当に私は罪人です。自分の罪を認めるんです。自分の罪のために、イエス様、あなたご自身が犠牲を払ってくださったんです。命を捨ててくださったんです。それをするだけです。そして、イエス様は自分の最高の人生の友として迎え入れることができるんです。それだけのことです。で、今日の最後に、このイエス様との関係は、この縦の関係ではないんですよね。私たちは主人、しもべ。これじゃないというんです。イエス様は友達との友達としての関係である。しもべは主人のすることを知りません。ただ言われたことだけをすればいいことです。受け身的なその生き方です。自分のたまままが生かされることはできないんです。言われた通りにしなければいけません。自分の存在感もありません。当然、やることに満足を生み出すことはできないでしょう。 自分の人生の目的に沿って生きることも難しいんです。しかし、友として生きるということは、主人のすることが分かるということです。主人のすることが分かる。神様の計画を知ることができるんです。皆さん、天の秘密を知ることができるんです。イエス様と付き合えば、天国の秘密を自分のものにすることができる。神様の深い知恵と奥義を知って生きることができるんです。だから間違った人生を歩むことはありえないことです。本当の友は自分の一番悩みを打ち明けることができる、そういう存在ですよね。壁のない交わりができるんです。この壁のない交わりができるんです。それができれば人は救われるんです。癒されるんです。慰めが与えられるんです。力つけられるんです。イエス様はそういう方なんです。その方を友達として受け入れれば、そういう生き方ができるんです。皆さん、今、皆さんの心を探ってみてください。本当に自分にはそういうイエス様が必要ではないかと。まだまだ残しているものがあれば、まだまだ清めていただかないといけない、そういうことがないか。自分の心を探ってみてください。そのイエス様を友として受け入れることです。その方と深い交わりが私たちには必要なんです。もう一度読みます。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。お祈りします。神様、感謝します。本当にイエス様を友として与えてくださり感謝します。私たちの内側にあるすべての問題がこの友との交わりを通してすべて解決されるように、心を開いて受け入れ、深い交わりをしていくことができるようにしてください。本当に祝福された人生を歩んでいくことができるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。